レディオ 2.4 キロ
出た、始まった、しゃあ来い春、来い来い。
これ最近またあの新しいキャッチフレーズなんですよ、これね。
来い春、来い春かも、この野郎、この野郎、春来いバカ野郎って、こ
う早く春来てほしいっていう。2月ももう悲しみに暮れてますから、本当に。私は今年入ってからですね、心の底から笑ったことは一度もないんですよ、本当に。2回デートしたことはどっちも楽しかった。それ以外はもう全部、もう僕の笑顔は全部嘘ですから、本当にもうね。外見で笑ってても心の中じゃもう本当にもう泣きながら、本当に何が面白いんだろう、俺はなんでこんな愛想笑いしてるんだろうっていうのが、もうほとんども1月2月そんな感じだからね、本当。だからもうそういうの負けないためにね、やっぱり強行強行に続いて、
来い春、来いこの野郎、来いバカ野郎って言って盛り上げてるんですよね。で、この来い春、来い来いってこう、あれこうちゃんとこう手招きするわけよ、自分にこう春来いっていうね、自分盛り上がれっていう意味でさ。で、来い来いって言って、そこになんか池みたいのがこうイメージとしてできて、そこにザブーンって言ってこう完了するっていう。なんか俺もだんだん絵頭みたいな芸風になってきちゃったね、なんか本当に。30過ぎちゃったからもうしょうがないな、本当に。いやー、だけどですね、この間びっくりしました。その春来い春来いって言ってたらね、ついに来ましたね、レディオ 2.4 キロが再生回数が最近やたらと伸びてるってやつね。ニコ動で91回ですか、もう今日だけで。いい、80何なんだあれ、本当に。どう、俺をチャチャさんが回したんだと思う、本当。RPM さんが本当に、いや、愛想よくしといてよかったなと思った、あの二人のこと。本当だよね、もう本当。これ、もうますますあの二人だけ返信をね、後付きの返信10秒以内にやるっていうのがなんか構想したみたいで、本当にね。どんどん好感度が上がってるって話聞いてて。これをさ、ちゃんとニコニコして聞いてくれるあの二人ってのはもう俺にとって天使だね、本当に。バイト先のメンツで見せたいね、このノリを、本当に。だけど、俺びっくりしたね。だって、いつもだったら1日経っても10とかなのにさ、土曜日アップしてこいつさんが次の日、大変だよジョニーさんって来て、なんだよまたなんか嫌な話すんのかなと思ったら、また嫌な話してしないけど、めったにないけど、また振られたのかなとかって思ってたら、またってないけれどもね、いや、ないって言ったらまた悲しいね、久々に会ったのかなとかね、そういうこと思いつつ、大変なこと起きたって、ニコ動が大変だって言うから、もう俺再生回数また2とかになったのかなって言ったら、いきなり1日経ったら78ってなった時、もう俺心臓止まるかと思った、本当に。もう母親の次に入院するの俺かなと思った、もう本当に。もう俺が入院しちゃったらたまんないと思った、はーと思って。俺もユンケルとか打って血糖値上がったら死んでたね、確実に。あれ本当に、これ再生回数5万とか2000とか、いきなり回数がもうなんか上下したけど、2000とか5万とかなった日に俺どうなっちゃうんだろう、本当に。78、4倍ですよ一気に。でもあれだよ、調子乗ってたって、また今週の回はどうせ5とか4とかでさ、ニコ動画あれが良かったんじゃないかなと思ったんだろう、ロボットっていうのがついたから。どうせニコ動の連中なんかあれですからね、パンツ見せるロリコンのやからロボットしか興味ありませんからね、あいつらね。いや、褒めてんですよ、これいい意味で言ってんだよ、本当に。俺もそういう風にありたいっていうことでね、俺もそういうこう見識高くいたいっていうところで言ってるわけだからね。俺びっくりしちゃったね、本当に。今週もその4倍ぐらいになって360ぐらいになったらもう死んじゃうね、3人とも本当に。死なないけど、死なないけど、フェニックスするけれども、嬉しいな、あれ。だって、タグ付けだって変わってなかったんだからね、あれ、本当に。なんだったんだろうな、バンダムついてない。昨日、バイト先のメンツと揉めたんだから、俺がまたユニコーンのバトルシーンはなんで面白くねえんだって言ったら、てめえ、この野郎って言われて、危ないなのか、あのたって人たちは、ちょっとね。俺、あんなサイズレアであんなに血みどろになると思わなくてさ、本当に。やっぱ作品の悪口は言っちゃいけないもんだなと思ってずっとこらえてました、本当。だけどね、この間先週土曜日ですよ、朝方さっきこっちさんに話したあれ、弟の誕生日会、大ちゃんの、これがまあ盛り上がんなかったんだから、本当に別の意味で盛り上がっちゃったって感じでさ。いや、だから代官山行ったわけですよ、代官山でやろうって言って、ちょっとかっこつけるとこでやろうって言ったのがやっぱダメだったみたいで、で僕は5時半から、まあ、 まあ、みんなで大会もね駅で待ち合わせていい、そのちょっとお店に行こうって話で、で僕も4時ぐらいに着いちゃって、ずっと代官山ってたやね、いてずっとこう CD の視聴してたわけ。もう代官山俺の街だもの、本当に中目黒から歩いていっちゃうんだから、もうスーッと、あ駅の方がこっちだなって、もうそんな感じで、もう代官山レーダーが働いちゃうからさ、もうスッともう中目黒の駅から降りてさーっと行ったわけで、4時ぐらいから着いてずっとこうやってて、で5時半ぐらいにみんな着いてさ、でバーッとこうやってたので、最初はまあ良かったんですよ。まあ今僕のねちょっと気になってる女の子2人ぐらいいるんですよ、このグループの中に。でその子のうちの1人の、なだなつけらんねえなこの子な、あカトパンちゃん、カトパンちゃんと、あのもう1人カトパンちゃんのお友達の女の子来てて、でニコニコしてたわけ。したらカトパンちゃんすっごい、いやおしゃれな子なんですけどね、普段から特におしゃれでさ、なんかこうヒョウ柄っつうか、なんつうんですか、こうゼブラ柄っていうか、そういうコート着てきて、派手なやついいなーと思って見てて、で下がこうねあれなんですよ、こう何タトゥー入りのタイツみたいなの履いてきて、エッチだなーと思って、すいませんおどすおどすすいませんおどすって感じでさ、ニコニコしたんで、その後にもう一人友達来たんで、この友達がさ、まあ、公務員やってる友達なんですけどね、この友達がうちの弟ともう大喧嘩しちゃったんだよ、結局。そしたらさ、もうその公務員友達がさ、もう代官山なんてね、こんな高いとこよくも連れてきたなってもう文句言ってるわけ。俺と大ちゃんによくも俺を呼んだなってこう怒ってるわけよ。いやだったら来なきゃよかったじゃないかなって思うしさ、ビールとか何杯するか分かってるのかって言うわけよ。いや知らないよ、まあ、高いとこ行くけど今日なんて言ったらさ、いや俺も知らないけどって言うわけ。きっと高いに決まってるってもう怒ってるわけよ最初からさ。でいざ行ったらさ、その店行ったわけ、大ちゃんの店ね。でそのまま行く前にもちゃんとあのレディオ 2.4 キロっぽいこと言ったんだよ。でみんな合流して8人ぐらいわーっと集まって、当日ドタキャン、これこっちさんは別ですよ、ね、こっちさん事情があってしょうがないですよ本当に。風邪ひいたって嘘ついて来なかったやつもいるんですから本当に。もうそいつの名簿はねしっかり名前消しましたよ本当に。一回休みっつって言って本当にもう呼ばないって括弧ね、もう呼ばないリストってのあるんですよ。ね、実名あげちゃいけないから、 S ちゃんとかね、あとね俺の友達の女の子の妹に対してね、てめえなんかどうせキャバクラで働いてんだろうって発言したT 君とかね、そういうやつは全員呼ばなくなっちゃって。でも考えてみればね、全部うちの大ちゃんと揉めたやつが全員呼ばれなくなってんだよ。だけど今大ちゃんももうこの集まりには基本的には来れませんからね、いろんな事情があって。だからもうさ、大ちゃんもいなくなったからもう呼んじゃったっていいんだけど、もうダメだって話になっちゃって、この名簿に入っちゃって、その風邪ひいたって嘘ついたやつも、こっちは別ですよ本当に。これは事情が事情ですから。ええー、私だってね、こっちさんの事情だったら私だって当日はいけないんですよ本当に。だけどね、こっちさんが来てくれるやと思ったわけで、その前8人ぐらい集まってね、大会もね来て、その店行く途中にさ、そのカトパンちゃんに向かって言うわけですよ。あとカトパンちゃんと、もう僕が気になったのはカトパンちゃんと、最近カトパンちゃんにラブなわけですけどね。でもう一人はあのフローレンちゃんっていう、あのムーミンの友達みたいな女の子いるんですよ。かわいい、もうほっぺたこの野郎って2メートルぐらい引き伸ばしてやりたいような顔しててさ、もう家に1匹欲しいぐらいの可愛さ、キュートさね、この野郎一家に1匹って感じのフローレンちゃんっていう子いて、でまあまあ今大体カトパンちゃんにまあラブなんですけども、でテンション上がっちゃったからさ、カトパンちゃんに向かってさ、あーカトパンちゃんちゃんとついてきてんね本当にって、あの代官山のさ駅のさ蔦屋に向かう方面の有名な横断歩道ね、有名かどうか分かんないけど、その前で、あ、ついてきてるね、よかったよかった。いやこの辺もね結構ね、なんかバカみたいな連中ばっか歩いてるから、変なやつに声かけられないようにしてねって思いっきりでっかい声で言うわけよ。これこちさんがいたらね、こちさんとうちゃんがいたらもう手叩いて喜んでくれるようなギャグなんですけど、こういうことはいつも江ノ島の花火大会とかで言うわけ。この辺さ、ろくでもねヤンキーばっかだから本当気をつけてねってすっげえでっかい声で言ってやるわけよ本当に。そういうの俺こちさんなんかすっごい笑ってくるわ、こういうの本当。そしたら、あの、いつもよくいるさ、あの、なんだかわやの F 君、どこの鉛が話すかよくわかんない F 君なんかは、あはははははっとこう笑ってくるとさ、やっぱノリが違う、やっぱジョジョ好きだから違うなって思うとさ、まあ、三部好きだからちょっとね、人間的に人格的にどうなんだっていうところがあるんだけどもさ、で、まあ、そんで、お店着いてさ、
そしたらさ、もうさっき話した公務員のその友達が、公務員がね、もう店のメニュー見るわけよ、外に飾ってある。いくらだってこう言うわけよ。高えなこれってもう言ってるわけで、まあまあ入ろうよって言って、いざ店のメニューが来てさ、そしたらもう店のメニュー開いた瞬間にさ、高い高いなって言うわけよ。本当にこんなん払えんのかな俺ってもう言うわけ。そしたらうちの大ちゃんが店を押さえたからさ、もう頭抱えてんだよ。しかも隣に座ってるんだよその公務員の。はーってこうなってるわけ。これね、ビール1000円とかすっけどね、これサイゼリアだったらこれでビール何杯でも飲めるよってこう言うわけよ。被災でる引き合い、ガスだったらこれハンバーグ2個食えるとかって言ってるわけ。もうやってらんねえよって言って、もう大声で、でみんな割と、あ高いねどうしようかなとかって言って、結局店員のさ、なんか俺らの中田康隆を意地悪にしたみたいな顔のやつがさ、もうしびれ切らしちゃって、あの3000円ぐらいのコースで任せていただければ、あのこちら適当に手配しますけどもなんて言うわけ。もうそんな感じで、じゃあそれにしようなんて言って、結局3000円のコースになっちゃって、飲み物別になってね、で結局1人4000円ぐらいになったわけですよ。でもね、大会山のかっこいい店だから俺だってそんぐらいするだろうと思ったわけ。3000円から5000円ぐらいまあ払ってやるわと思ってたわけで、結局まあ3000円だーっと来てさ、その後もさ、遅れてくる友達ちょっといたんだけどさ、そしたら公務員がもう張り切っちゃってさ、大ちゃんに向かってさ、結構高い店だってこと伝えといたらいいよ、そしたら来ねえって言うかもしんねえしって言うわけ。もうボロボロみたいな、なんかもうボロボロ、大ちゃん頭抱えるみたいな感じで、で大ちゃんも大ちゃんでさ、その後1時間ぐらい、まあ、なんだかんだ、まあ、なんだか盛り上がったわけ。したら大ちゃんがさ、その公務員友達に対してさ、でもさ公務員ってすっごい年金もらえるでしょあれ、退職金そんなこといちいち言わなくてもいいんだよ。その公務員友達も、俺の仕事だって大変なんだからそんぐらいもらったっていいんだって。またそこで喧嘩になっちゃってさ、結局金のことずっとその二人喧嘩してるの。本当にもう地味泥、本当にもうせっかく集まっても結局揉めちゃうっていうさ。これこいつさんがいたらね、一言言ってくれたわけですよ。おいてめえらいい加減にしろって言って、こんなねいい店の雰囲気になんかてめえら喧嘩してんじゃねえってバシッと言ってくれたと思うんですけど、うーちゃんもこっちさんもいないのかね。もう僕ずっとメニュー見てずっとニコニコしてたんだけどさ、俺は俺で大変だったんだから、その誕生日会。本当に俺はそのフローレンちゃんとカトパンちゃんね、まあカトパンちゃんにずっと恋煩いなんです、僕。本当フローレンちゃんは僕のこと好きだから、まあカトパンちゃんに振られてからでもいいかなと思ってるんで、今あえて言ってないんですけども、カトパンちゃん気になっちゃったから、その二人隣の席座ってたんだけど、俺真ん中がいいって言うじゃない、いつも。その2人の真ん中入ってったんだけどさ、フローレンちゃんとカトパンちゃん同時に喋るってことがどうしてもできなくて、なんかすごい浮気してるような気持ちになっちゃってね、何にも喋れない。でカトパンちゃんはなんか僕がそういう風にみんなの前でテンション上がるっていうか騒ぐから、その僕をすごく冷たい目で見るわけですよ。もうちょっと落ち着いた方がいいんじゃないのとかって言われて、すっげえショックみたいな。でそのね、その店に来る前もね、腰パンしてたんですよ。でカトパンちゃんは、私は腰パンしてる男はぶっ殺してやるって話を前聞いてたんだけども、その時は僕よく腰パンするんですよ本当に。いやそれはしょうがないですよね、だって黒人だから半分ね。腰パンしようっていう運動あるじゃないですか、腰パンの男、黒人の男性は腰パンしてパンツ見せようっていうね。腰パンさしててさ、カトパンちゃんに見せたらさ、あーって言われて、ないなって言われて、でしかもカトパンちゃんおしゃれだからさ、気になってる子だから、もう初回からもうダメだったんだね、その駅から。で騒いでもさ、もうちょっと落ち着いた方がいいと思うよってこう言われて、ショック。好きな子に言われるって何言われてもショックなのね本当に。でフローレンちゃんにさ、腰パンいいだろって言ったら、うん似合うねってこう言うわけよ。もうどっちがいいかってもう明白なんだけどさ、もうカトパンちゃんに心惹かれてるからさ。でその後ツタヤ行ったわけ、なんだかんだね、ツタヤ好きなんですよ、あのカフェのとこ。そしたら案の定ツタヤもコーヒー1000円ですよね、一杯。そしたらまた公務員が、高い高いなってこう言い出したら、またその隣座ってんのうちの大ちゃんでさ、もう頭抱えてるわこうやって。そしたら俺がもうしびれ切れちゃって、公務員任せとけ、俺は払ってやる、出してやるよ、そんなコーヒー1000円分ぐらい俺は平気で出せる、俺ホリエモンって言われてるからさって言って、かっ こいいな俺と思って、でまたそこは結構伝えはね、みんなで一体感でと盛り上がったんだよ結局さ。でそこでさカトパンちゃんにさあと、まあ、みんなでわーっと喋っててね、もうそっから私もう天下ですよ。そっからもうやっぱりね、素人10人ぐらい集まったってビビらないのね。もうカトパンちゃんも、あ今日俺ハマらねえんだって途中2時間ぐらい経ってからもう気がついたから、カトパンちゃんに切られたっていいやと思ったら、もうこういう感じでガーッといくわけ。下ネタガンガン言いまくってさ、本当俺だってああいう女とやりてんだとかそういうこと言うわけよやっぱりね。そうすると男子の連中がハッハッハッハッハッってこう笑ってくれるわけ。もう女に切られたって男子に受ければいいやって感じ。いやまた受ければとかって言うとすぐそうやってさ、なんか俺は面白いんだみたいな素人の連中がさ、今のトーク違ったよねみたいなこと自信満々で言ってくるけど、てめえらの話なんか死んだって聞きたくねえよバカ野郎って言ってやりたいね本当にね。なんか言いかけたけどね、てめえらそんなこと言うんだったら1時間毎週喋ってみろバカ野郎って言いたいね、そういうやつ本当に。なんだもじゃこうこの野郎ってね、本当に結局そこに行き着くって、なんだこの野郎っていう。でそんでね、でまたカトパンちゃんとさ、っていうか人妻の A ちゃんって子がいたんですよ。まあ前田ちゃんって呼んでるんですけど、前田ちゃんにさ、でもね俺も結構最近はモテ期が来ててね、あのこの間膝枕したんだってまた喋ったわけね。そしたらあのカトパンちゃんにもその話したんですよ、前一緒にご飯食べた時に。そしたらカトパンちゃんがさ、二人っきりの時はその話に関して一切否定的なこと言わなかったのに、みんなの前でさ、でもさやっぱりいきなり二人きりになってそういう風になんかいきなり膝枕とかされるとさ、多分ジョニーのことその子いいなと思ったと思うんだけど、いきなりそういうなんか男っぽいことやったから多分引いちゃったんじゃないかなっていうわけ。もうね、私ね、私どうしたらいいのってこう感じで、好きな女の子に今日俺の人生全否定されてんの。俺その日も全部ダメだって言われてんだけど、二人きりの時は言わないわけですよ、そういうことは一切ね。もう私遠く見てね、泣きたくなりましたよ本当に。女ってやつは何考えてるかよくわからねえなって思ったわけ。でもさ、帰りカトパンちゃんと 2,3 人で話すと、カトパンちゃん俺にすごい好意的なこと言うんだよね。例えばさ、ジョニーはちょっと女の子にガンガン行き過ぎだからもうちょっと行かない方がいいんじゃないかとか、そういう好意的なこと言ってくれるんだけど、好意的じゃないかこれね、つまり私にガンガン来るなよってこと言ってんのかなと思ったら、それもショックで、その2月2日だったんですけど、楽しいこと何にもなかったっす本当に。もうしかも公務員はこのラジオ聞いてるからね、多分 2,3 ヶ月遅れでね、きっと俺にキレ気味のメールをよこしてくんだよ本当に。でもリスナーのみんな褒めてくれよ、俺は友達よりもリスナー取ったぜ本当ね。そういうことだよ、褒めてくれ。うん、いや、しょうがないんだ、これはね。ほんと。うん。いいね。うん。でさ、まあまあ、もうショックのまんまで、しかもあれですよ、カトパンちゃん最近なんか、なんか気になる男いて、今度ご飯食べに行くんだ、みたいな話聞いて。もう遠巻きに振られてるわけね、これは俺、ほんとに。もうフローレンにすっか、このまんまな、ほんと。でもね、ちょっと俺、2、3日経って考えたの。みんなの前でああいう風に冷たくしたってことは俺のことちょっと好きなんじゃねえかなと思ったんだね。何にも言いませんよリスナーさん。これ百戦錬磨のこの、WC と呼ばれた、ワールドカップと呼ばれた、このうーちゃんとこっちさんが何も言いませんよ皆さん。これ本当に冷たいな女ってのはな、本当に泣きたくなるね本当。いやでもまた、でもね、カトパンちゃんにもう一回だけアタックしていろいろ考えたいと思いますね。まあおのずと答え出てますね皆さんね、これは本当。いやー寂しいな本当。だけどね、この間あれですよ、職場の、ある男の人と一緒になったんですけど、その人マス太一みたいな顔してるんですよ、あのジップのね、すごい爽やかボーイなんで、丹波さんって今まで彼女いたことあるんですかみたいな、いるでしょなんて言われて、いや今までいたことなくて魔法使いなんですよなんて言って、嘘だって言われて、いや本当になんて言って、でマスさんはどんぐらいいないんですかって言ったら、いや 4,5 ヶ月いないんですよねって言って、あ本当にって言って、そ
そっかって、いや僕もでもね、そろそろ魔法使い卒業しようと思ってるんですよね、風俗の人とかにあの頼んで、プロの方に頼んでって言ったら、マスさんがさ、すっごい爽やかな見た目してるのにさ、あ本当ですか、いや僕実は言うと風俗大好きなんですよって言われて、人見かけによらねえなと思って、週一で行ってんですよね最近なんて言って、えっつって言って、だってあれ1回結構するでしょ本番なんかって言ったら、 2,3 万する楽しく言って、いやあれ交渉次第だから、交渉で言ったら1万円ぐらいでやれたりとかもしますよなんて言って言われて、ああそっか2万払うつもりでいたけど1万で済むことかもしれないんだって言ったら、全然希望湧いてきちゃって、カトパンちゃん俺捨てたけど風俗のプロの方にもちょっと拾っていただけるのかなと思ったら、結構テンション上がってきちゃって、ようやくこれで空飛ばなくても済むなって思ったんだよ。だけどね、マッサンが乗りよくてね、今度クラブ連れてってくれとか言うわけで、もう俺も魔法使いだって言ったら、いや最近僕の周りじゃ38まで行ったら魔法使いらしいって話もありますよって言って、優しい人だなと思って本当に、うん、だからそういういいこともあったね、うん、それはカトパンちゃんの思い出もですね、1月にデートしたカトパンちゃんの思い出も、これは2月の2日で全部嫌な思い出に変わりましたんで、もう本当に私のあの時の笑顔は全部もう暗闇の記憶とともにこう消えてったわけなんですけども、あのそのマスさんとの出来事はちょっと嬉しい出来事でしたね、やっぱこのバイト先でも結構気が合う人はいたなみたいな、そういう感じになってね、それはちょっと春来てる兆しかなみたいな、そういう感じですね、いやでも本当にね、今日の収録だからなんとか持ち直したけどもね、昨日まで本当に恋煩いでずっとね、頭の中カトパンちゃんカトパンちゃんって言ってましたよ本当にね、うん、寂しい男だな本当に俺もね、うん、でもまあいけない、そんなこと言っちゃいない、元気出していこう、元気出して、うん、春来い春来い、カモンカモンカモン春、というわけで続いてはレビュー 2.4 今日、新しい情報、新しい情報、それは常に我々の身近にあるもの、身近にあるもの、レビュー 2.4 今日、いて手ぶけた、いて手ぶけた、思いっきりベッドに手ぶけた、本当にいてえな、ロフトベッドな、手足長いからこういう時不利だねっていうか、今カトパン出てるわ、今言ったけど本当に水曜9時だからさ、ちくしょうっていうか、ほんまでっかはもう1年3年ぐらいまともに見てないですね、でもこの時間だから、もうこの時間やってるもの世間の動き知らないんですよ僕たちは、本当に撮ってまでだしね、もうカトパン見るともう引っ叩いてやりたくなってしょうがないしね、本当にね、カトパン可愛いね本当に、俺の好きなカトパンちゃんも可愛いですよ、ちなみにね、可愛い、あの子可愛いね本当に、ちくしょ、そのさっきのマッサン新年会呼んであれくっつけちゃうか、カトパンちゃんと、うーん、でもマッサンが言ってました、どうしたら女を落とせるんですかって聞いたら、いや女なんて簡単で真面目なふりしときゃ勝手に向こうから喋ってついてきますよって言ってて、で黙っときゃ自然ともう落ちちゃいますよつって言って、うん、黙っときゃいいっすよって言われて、そうっすよねつって言って、何にも喋んなきゃいいっす、もう挨拶もしなきゃいいっすよって言って、やったつって言って、それならできるって言って、でしょつって言って、だからマス方式っていう方式でこれからどんどん女落としていこうと思ってね、うん、でもこの間大根山行ってもちょっと有名人見てびっくりしたね本当に、誰とは言えないけどね、俺だってちゃんとプライベートがある男だからね、その辺もちょっと線引くあるからね、おそんな、そんな世間話んだよ、というわけでレビュー 2.4 キロですけどもね、今日の一冊目は来ました、 A&B ストルガツキーで世界終末10億年前異常な状況で発見された事件、 ISBN の番号は 490-582-13212、というわけで、そういうとんでもないですね、よくわからないタイトルの本なんですけどもね、あのこのストルガツキーっていうこの A&B って言ってもあれですよ、島田洋一のあれじゃなくてねB&B だ、それはあのガバイばあちゃんが出てくるような話ではなくてですね、あのこれ兄弟なんですよ、アンドレイ・ストルガツキーとボリス・ストルガツキーとかっていう兄弟が2人で書いてて、有名なところで言えばあのアンドレイ・タルコフスキーが監督したのストーカーっていう映画ね、ストーカーって言っても本木雅弘があの警察官の格好してさ追っかけてくるようなやつでもなくて、雛形あき子がこう赤井秀和と不倫しちゃってこう、あの私あなたのこと大好きっていうやつでもなくて、ストーカーっていうそういうねこうちょっと あのゾーンって言われるね、なんか隕石の影響でいきなりそう地球に不思議なこう状況のその場所ができるんで、空間が多分俺レビューで喋ったと思うんだけど、ストーカー そこをこう案内する男のことをストーカーって言うんだよ。でそのゾーンの先に行くとね、その人類っていうかその行ったやつの願いが叶うって言われてるところに案内する男の話でさ、これをまあ映画化したやつがあって、で映画も最初の方面白くないんだよ。でもこれ最後まで見るとすごい来るんだよね。うーって2時間半ぐらいの映画で最後の10分だけすごくいいのね。うわーって最後の10分だけ見るとなるっていう、そういう不思議な映画でさ、で原作も読んだ時にすっごい読んだと思ったわけで、多分このゾーンっていうのはさ、多分原爆のこと言ってるんですよ、きっと放射能のこと言ってるんだね。あのそのゾーンの中の描写でね、ここのゾーンのここの頭を上げるとここの毒ガスは怖いけどここは平気なんだっていう、この線引きがあるんだね、微妙な。私はそれ見た瞬間、あこれ絶対放射能のこと言ってるって原作読んだ時思ってさ、だからそれからストルガツキー兄弟っていうのはすごい自分の中でね、あの気になってる作家さんだったんだよ。でもずっと読む機会なくてさ、でまたそのストーカー読んだ時にその深見団っていう人が、まあ、今回もこの本の翻訳やってるんだけど、すごいかっこいい翻訳やってたからもう絶対気になっちゃってと思ったら、ちょうど行った南図書館ってストルガツキーの本が置いてあったんで、じゃあよし読もうと思って、で今回の世界終末10億年前っていうね、まあ本読んだわけなんですけどね、これがですね、まあよくわからない本なんですよ。で学者のなんかさ研究してる男が主人公なんだね。そしたら奥さんなんか旅行に出かけててさ、そうすると主人公の家に変な電話かかってくんだよ。いきなりはぁはぁはぁみたいな、そういう電話とかね、オレオレオレオレみたいな電話かかってくるわけで、うるさいなと思ってるわけ、変な間違い電話かかってきたり、でそしたら隣の人もさいきなり部屋入ってきてさ、部屋入ってきたりとか、あとなんか奥さんの友達って人がいきなり訪ねてきて、私のことうちに泊めてなんて言って、しょうがないななんて言って女友達泊めたりとかして、でその隣の人ってのもいきなり訪ねてきてさ、ちょっとうちに来てよなんて言って酒飲んで、じゃあ主人公自分家帰ったらさ、次の日その隣の人ってさ死んでてさ、そんでその主人公に殺人の容疑がかかって、あんたあの隣の人殺したでしょ、あんたが一番最後に会った人ってこっち分かってんだからとかって言われたりとかしてさ、でそんで学者仲間に最近俺の周りで短なんか変なことばっか起きるんだよねって言ったら、実はこの世界ってのはある一部のね、その天才的なやつらが支配してる世界で、俺たちはそいつらの手の上で転がされてるんだっていきなり大きい話になったりとかするっていう変な本でさ、これさ、まあだいたいこのレビューでね、週に下手したら1ヶ月に 2,3 冊はそういう変な本、よくわかんない本だっていう本紹介してるんだけどもさ、でまあそういうこう独特な展開をしていく本でさ、なかなか最初のは面白かったんだよね。そのいきなり奥さん訪ねて、なんか奥さん友達訪ねてきて、部屋ないよとかっていうやり取りとかさ、その隣の人もぶっ飛んだ人でさ、あんた何の研究してんのってこう聞いたりとか、そういう世間話とかするとこすごい面白かったんだけど、だんだんそのさ、世界はどういう状況かとかね、世界を変えるのは俺たちのその研究にかかってるみたいな話になってくると、何言ってんだこいつら、頭おかしいなって感じになってきちゃって、だんだんついていけなくなるわけよ。でまたこれまた猫出てきますからね、猫といえばレディオ 2.4 キロのキーワードですから、本当にミーね、本当にあの影の 2.4 キロの支配者と言われてるミーですから、本当に僕がレビューで興奮するとあの声が高くなるっていうミーがね、前にリスナーからツイッターで来ちゃうんだから、本当になんか夜中聞いたら猫の声がうっすら聞こえて怖かったって話あってすいませんって話あったんだけど、でその猫が主人公の足まとわりついたりとか、そういう描写があるわけ。のんびりしてる本かと思いきやさ、結局なんか怖い話になってきちゃってっていうところで、で結局多分その変な電話がかかってきたり、そのおまわりさんが突然部屋にやってくるっていうのはきっとね、その当時のソ連だと思うんですけども、この本が書かれた時は多分そのソ連のさ抑圧されたその生活ってものを多分描いてると思うんだよ、きっとやっぱり。だけどさ、いやーわかんないよ、これまあ映画にもなってるらしいんだけど、面白くないよね、そういうのいかにも文学的で面白くないよね。だったら1984年の方がいいやとかさ、動物農場の方がいいやとかさ、割とそういうね、例えばその管理されたその社会を描いた本ってのはまあいくつかあるわけじゃないですか。でそういうものはまあ抽象的に描いてるっていうのはなんかもういかにも古臭い手法だなと思って、もう興味ないからあっち行っちゃってくれっていうこう感じになっちゃったんですよ。どっちかっていうとやっぱそこを抑圧されてるけど、それがもう笑い飛ばせるやっていうぐらいだったらまあ面白いし皮肉だとは思うんだけど、やっぱりそこに真面目に取り掛かっちゃうとさ、 そんなこと言ってるのはなんか角川文庫のなんかそういう変ななんかアニメになりそうな原作とかでも言ってそうだなっていうふうに思っちゃってですね、あっち行っちゃってくれよってのはまあだんだん読んでと思ったとこではありましたね本当。しかしまたその世界がどうだって話の時にさ、もうレディオ 2.4 キロの裏キーワードで 2.4 キロのキーワード辞典に入れたいけどね、またエントロピーの話すんだよ俺ね。もう読む前から分かったもん、そこの箇所に入る雰囲気で、これ絶対エントロピーの話するだろうなって思ったら、その学者連中がやっぱりこの世界はエントロピーでどうたらってまた出てきやがった。本当にまたかよ、またトマスピンチョンかよみたいな、また V2 ミサイル飛んでくんじゃねえだろうなバカ野郎って気持ちになっちゃってね。なんだかその辺もまあ文学ユーモアなんだね本当に。でもまあこの辺の本くだらねえよって言い切れりゃいいんだけどね、やっぱりその当時のロシアで、またこのストルガツキーって兄弟、その SF のそのファンの間で結構有名でなんて話になっちゃうと、やっぱりもうさ、頭いい連中が読むからさ、いやあれはなかなか深い洞察でなんとかだって言うからもうダメだね、もう俺たちなんか太刀打ちできないよ本当に。これ遠い世界に行っちゃった本だねこれ。うん、だからまあ多分再販はされてない本だと思うんですよ。それでこれを元にしたその映画もですね、やっぱりその DVD がもう中古で1万円とかするっていう世界らしいですから、多分シネフィル間近だったらタダで見れると思うんだけど、多分シネフィルとかでやってそうな映画だよ、まあ、だから多分再販されてないってことはよく言うけど、まあ大してみんないいとは思わなかったんだね本当に。だからまあ気になった人読んでくださいよ、僕はストルガツキ兄弟だったら断然ストーカーをお勧めしますんで、そっちの方がですね、タルコフスキーの映画も面白いですから、そっちぜひ読んでいただければいいんで、こっちは、まあ猫好きの人とか適当に読んどけばいいと思います。はい、というわけで今日の一冊目はですね、 A&B ストルガツキーで、これ言っとくけど島田芳乃子じゃないからね、世界終末10億年前異常な状況で発見された手記でした。はい、というわけで2冊目なんですけどね、もう喉乾いちゃってカラカラだよ本当に、ね、変なノイズ入っちゃってすいませんね、というわけで今日の2冊目はですね、まあ、こんな勢いで喋ってるからね本当、この情報量って1分間に多分ね5万文字は喋ってると思うよ本当に。もうなんかカトパンカトパンとか意味なく叫びたくなるぐらいだけど、今日の2冊目は初めて読んだ本当にこの人、山田風太郎で甲賀忍法帳。まあ感想から言うとですね、面白くないんで読まなくていいですこれ。で、まあ、山田風太郎としては人気あるって、まあ、天才作家だなんて言われて、僕は昔見に行きましたよ友達と、自分のことガクトだって思ってる友達がいて、でも顔は岸谷五郎に似てるって友達と一緒に窪塚洋介の魔界転生をね、今は亡き藤沢中央に見に行ってね、つまんなかったなって俺が言ったら、いや結構良かったって、その友達ガクトっぽい言い方で言ってましたけどね。だから山田風太郎って言うと俺の中でガクトと岸谷五郎ってイメージなんだけども、まあその山田風太郎の豪華にもちょ、これもバシリスクというなんか漫画にもなってて、で、まあ、人気ある本らしいんですよ。で、まあ、忍法帳シリーズで、これすごくそのこれから忍者ブームが起きたんだみたいなこと偉そうに言ってたけどもね、よくわからないんだね。まあ、甲賀と伊賀の忍者が10人ずつに分かれて殺し合いをするって、まあ、それだけのお話なんですけども、まあ、勝手にやっとけよっていう、こう感じでですね、なんか変な忍者ばっか出てくるんですよ。いきなり体風船みたいに膨らまして空飛んだりとか、ワンピースみたいなね。もうだから全然目新しくないんだ、ワンピースみたいだから。体ゴムみたいに伸ばしたりとか、麦わらで海賊で世界一になるぞとか忍者出てきたり、腹巻きさせて俺は世界一の料理人だとかって言ったりとかさ、なんか唇にピアスしたりとかさ、あと足蹴り使ったりとかね、あと手が千手観音みたいに何本も出てくる女とか出てくるんだよ。ワンピースじゃねえかこれって思ってさ、全然興味なかったんだよ。スタンドが出てきたりとかするわけで、なんだこれって思ってさ、むちゃくちゃだって思って読んでたわけ。波紋法を使ったりとかね、なんだごちゃまぜ、尿意棒を使ってなんかさ、ウサギの頭ぶったたいたりとか、そういうことやってるわけよ。うるせえなと思って。で、まあそういうものがもう溢れてるじゃないですか、もう本当に。例えばそうですね、波紋使って吸血鬼の頭ぶったたいたりとかさ、波紋使ってなんだ、いきなり首だけ波紋使えなくされられたりとかさ、でデュオ一緒に死のうとかね、そんないきなりホモみたいなこと言わないでくれとかさ、なんかそんなもんばっかりですよ本当に。いきなり親友が殺されたら、俺の親友ぶっ殺したなっていきなり髪が金髪になってヤンキーみたいになったりとか、そういうものばっか読んでますから、今さら体が風船みたいに膨れたって何にも驚きはしないんだ本当に。登場人物たちは驚くんだよ、
すごい風船みたいになったぞとかね、あとなんか性欲感じると体から毒素吐き出す女とか、あと塩に浸かるとナメクジになっちゃうナメクジ人間とか出てくるわけ。知らねえよそんなの、もうこっちも知ってるよそんなの、みんなスタンドとか使えるもんだと思ってるよそんな、まあ、身近なやつだってさと思って。昔からジョジョとか筋肉マン読んでるんだから、こっちは体がバラバラになったって平気だし、波紋法の一つや二つこっちは使えるんだっていう状況で生きてきてるじゃないですか。だからね、何にも驚かない、これで描かれる世界は。本当に昔の人は驚いたかもしれませんよ、波紋法が世になかった頃は。でもうある状況だもんね、何にも面白くないよ。でさ、またこの文体がさ、もう水戸黄門みたいなナレーションでずっと進むからさ、何が何だかよくわからねえんだ本当。でまた甲賀と伊賀で分かれて、まあそのあれなんだね、まあ、忍びっていう仲間由紀恵のこう映画あったじゃん、ちょっと前に小田切城とやった。小田切城といえばあの家族の歌っていう大ヒットドラマがあったけどもね、あのそれに出た人だけども、でそれでだからまあその二人が、まあ、甲賀と伊賀のさ、その狩猟同士の息子と娘がまあ恋に落ち合ったりするんだけど、そのサブタイトルがひどいですよ、時代物とは思えないですよこれね。だってその二人のことタイトルでなんて言ってるか、32ページ、甲賀ロミオと伊賀ジュリエットって、こんな読みたくなくなるサブタイトルないよ普通時代物で。こういうのつけちゃうんだもん、本当山田風太郎確かにこれ天才だなと思ってさ、怖いもんなしだもんな本当に。だからね、でまあ忍者物ってのはまあ当時すごい流行ったらしいんだね、まあ多分40年代50年代とか、それこそ白戸三平のほらなんとか帳、忍者武芸帳とかもすごく、なんだか分かんないけど、だからカムイ外伝とか、そうですね、カムイ伝とかね。だけど私はそんな読んだことないですけども、まあ俺司馬太郎っていう人はそんなに読んだことないけどさ、あれなんか面白かったですよ、忍者もんでも、フクロウの城、あれは直木賞取ってるしね、まあ、直木賞取ってるからってくだらないものばっかかもしれないけど、あれはなかなか良かったんで、そっちの方がいいんじゃないかなと思ったけどね。だけどこの甲賀忍法帳面白いのはね、その体が風船みたいに膨れたり、そのナメクジみたいに人間になったりとか、そういうことを山田風太郎がね科学的に説明しようとしてみせるというとこが面白いんだよ。この性欲がね高まると体中から毒素を出す女のきっと体液はこういうことになってるはずだとかね、あと唾液を飛ばしてさ蜘蛛の糸みたいに作る忍者とかも出てくるわけ。これは人間のね数千倍の唾液をその持ってるからこういうことが可能なはずだとかさ、自分で書いておいて全部こう疑問系っていうところが面白くてさ、なんとかそのムー並みのねその嘘でっち上げを引っ掛けてね、なんとか説得力を持たせようとしてるところがね可愛いんだね本当。そういうとこ突っ込みつつ読めれば面白いんだろうけど、俺なんか突っ込みニストの要素は全くないんですよ本当に。カトパンちゃんにもうガヤガヤ言われたぐらいですからね本当にね、俺も忍術でそのカトパンちゃん落とす忍術欲しいよな本当に。でもね、あの一つ良かったなと思うのがね、やっぱそのナメクジ人間にしてもね、あんまいい言い方じゃないかもしれないんだけども、そういう得意体質持ってるっていうところはなんでだっていうことを山田風太郎が言うと、その伊賀と甲賀で分かれてそのね血族感が短いからだって言うんだよね、そのだからそういうみんな得意体質持ったんじゃないかみたいなこと言うのはね、なかなかそこ面白いこと言うねっていうふうには思いましたね。でもまあ読まなくていいと思いますね。忍法帳シリーズでね、なんか忍法帳73とかって言ってサラリーマン同士が殺し合いするっていうそういう作品らしくて、それ絶版らしいんだけど、それすごい気になってね、なんとかそれまでたどり着いて読みたいっていうふうには思いましたね。だからまあ今日ちょっとバカ野郎って山田風太郎この野郎って言っちゃったけど、まあたまに読むにはいいかなっていうふうには思いました。はい、というわけで今日の2冊目はですね、山田風太郎で、甲賀忍法帳でした。それでですね、まあ3冊目なんですけども、今日レビューずいぶんボリュームありますね本当。大丈夫なのかこれ、本当ニュースなしだ今日ね。今日の3冊目は本間洋平で家族ゲームですね。まあ家族ゲームといえばですね、まあ松田優作のね、あの有名な映画が、あの森田清水のまあ監督した映画がありますけどね、もうこれ映画が面白かったからね本当に。ああ、うーちゃんと大喧嘩したんだから。これでうーちゃんはさ、なんだあんなよ、暗いだけだよ本当によ、暗なんて言ったか覚えてないけど、あんなもんよ横並びで飯食って面白がりやがってってこう言って、いいじゃねえかあれ斬新だよって言ったら、うーちゃんかっこよかったなんて言うの、
いや、あんなんね、結構舞台とかだとありますからね。私なんか別に大して珍しいものって思いませんでしたけどね。ってこう言ってて。
もう、あの時、行きつけのカフェで本当ね、ほっぺたフローレンにしてやりたかったけどね。本当この野郎ってやってやりたくなったけど。まあ、それが、粉マイキンとかウーちゃんの魅力ですからね、やっぱり。
で、まあ、家族ゲームってのはもう、私が18歳のね、土曜日の深夜とかに見てね、黒い10人の女、市川君の黒い10人の女見て、俺それまで邦画って一本見たことなかったんで、15ぐらいから映画好きで見ててさ。で、黒い10人の女をさ、あいつ、東京は夜の7時のやつなんだっけ、おしゃれ。野宮真希じゃない方。あの人。ピチカートの偉い人。小西が、目覚ましテレビで、そうそう、小西康春が、目覚ましテレビで、いや僕この映画好きでって言った、とっくりのセーター着て言ってました、黒縁メガネかけてね、キノコ頭して、あのまるで祈祷のような頭って言ってね、いや違う、台本に書いてあるんだこれ、本当しょうがないよね、台本に書いてある、それは誠実に言わないと、本当で、そしたら気になってバカ野郎と思って見たら、確かに面白かったっけ、で邦画っていいんだと思って、その後に見たのが家族ゲームでさ、そしたらすっごい面白くて、邦画最高って、一瞬にして変わったわけ、本当に。邦画なんかバカだって思ってたの、それまでは。だけどさ、だからもうそれから森田芳光って人は俺のヒーローだし、家族ゲームって俺にとってすごいその好きな映画 でもあるし、俺の認識をガッと広げた結構大きい作品なんで、俺にとっては本当に。だからその原作、まあ十何年ぶりにもさ、なんかのきっかけでタイミングよくて読んだんだけど、これ原作がさ映画と全然違ったんだよ本当に。映画は割とコメディー色が強くて、割とほのぼのしたような雰囲気あったじゃないですか、割と。原作全然違う、本当。あの家庭教師がさ、もうその、重幸っていう、まあ、男の子が勉強を教わるんだけど、で、その主人公、重幸のお兄ちゃんからその弟と家庭教師の関係性を見た作品になってるわけ。だから、うちの弟の家庭教師はこんなやつだみたいな感じで始まるわけ。でさ、そしたらその重幸に対してさ、家庭教師がさ思いっきりぶん殴ったりするんだよ、本当に。お前勉強昨日やったかって言うと、刺激がやってないっていうわけね。そうするとよし、じゃあ昨日の約束通り勉強しなかったな、よし俺に頬出せ、5発ぶん殴ってやるっていうわけで、逃げようとして、そしたら母親が止めるわけよ。そうすると刺激が逃げるわけ、その間に。そしたら家庭教師が、あの野郎逃げやがってってこうさ追っかけてって、首根っこ捕まえてまたボカってぶん殴るわけ、本当に。そしたら、親父も親父でさ、映画版だと、伊丹十三のさ、サラリーマンで割とこう、なんか適当な親父だったんだけど、親父も割と体罰賛成派でさ、やっぱ茂樹みたいなやつはぶん殴ってやんなきゃダメなんだっていうわけ。俺、見ててさ、今の体罰問題なんて本当に吹っ飛んじゃうんだよ、もう本当に。もう、後半の方のシーンで、茂樹がさ、土屋っていう同級生にいじめられてるっていうわけ。そしたら、成績が上がってくんだよ、その家庭教師が思いっきりぶん殴ったりするもんだから。刺激を真面目に勉強して、そしたら土屋にボコボコにされて帰ってくるわけ。それでもそしたらね、よし、なんでお前はそういうこと主張しないんだって怒るわけ、家庭教師が。明日絶対ぶん殴ってこい、半殺しにしてこいっていうわけ。土屋半殺しにしなきゃお前また俺がぶん殴ってやるっていうわけ。結局また土屋半殺しにできないから、てめえこの野郎ってまたボガってぶん殴られるわけよ、ほんと。職員室でも揉めちゃってさ、もう職員室でもボコボコにするんだよ、その茂木のことを。もうさ、もう多分当時のなんかそういうこと否定してるんだろうけどさ、俺もうおかしくておかしくてさ、断るたびにてめえこの野郎ってぶん殴るわけ。で、ちょっとこっからね、確信ついてラストまで喋るんで、また 2,3 分聞かないでもらいたいんですけども、結局重幸は高校に入るわけ、その目当ての高校に。なんとか、まあ、目当てじゃないんだけど、もっといい高校狙えるって言って、まあそこそこの高校入るわけなんだけどもさ、で家庭教師いなくなるんだよ。その後高校全く行かなくなるわけ。結局土屋にまたいじめられて、同じ高校で。でも親父は殴れないんですよ、茂幸たちのこと。でお兄ちゃんも高校行かなくなるわけ、なんだか知んないけど、目標がないっつって言って。だからさ、結局
いや暴力がいいっていうんじゃないですよ、僕は体罰大嫌いですからね、暴力は絶対嫌なんですけども、結局その親父たちの代わりをこの家庭教師がやってたってことなのかなって思うわけ。そうするともう家族の問題は結局解決しないまま物事は終わっちゃうわけね。結局その代行できないこの家族の情けなさってものを描いてるのが、代行せざるを得ないこの両親の情けなさみたいなさこと言ってんのかなと思ってさ、結局親父も家庭教師みたいにてめえこの野郎ってぶん殴れないわけね。スパナだけ持ち出してこう振りかざすところで終わっちゃうんだ。で子供たちって布団に入ってもその親父の言うこと全く声聞かないわけね。なんかこれってすごいシニカルっていうかさ、映画版だと結局土屋とも仲良くなって終わるんだよね。あの茂幸は、まあ、結局映画版のラストはね、あのみんな家族3人とも寝て終わるってなんか不思議なラストだったけどもさ、原作読んだ時に寝て終わるっていうのはさ、ああそういうもんもう何にもないってこと言ってんのかなと思ったんだけども、いやーだからね結構ハードっちゃハードの話でさ、でもやっぱそんなぶん殴ってやるってとこはまあ腹抱えて笑うわけね本当。だからまああのこの本ですね、まあ今日の3冊中この1冊だけはおすすめですんで、ぜひですね、Amazon とかで1円で中古で買えますんで、あの気軽にですね手に取っていただけたらなというふうに思いますね、はい。というわけで、今日の3冊目はですね本間洋平で家族ゲームでした。というわけで以上レビュー 2.4 キロでした。
レディオ 2.4 キロによるニュースを発表いたします。
はい、出たきましたよ、ニュース 2.4 キロ本当にね、うん、もう今ねカトパンがなんか僕の大好きなの黒ストッキング履いててですね、履いててでしてね大興奮してますね本当、もういいな本当ね。でも今あれだよね、3人であのテッド見に行こうって言って盛り上がってて本当ね、うん、あの本当あれですから、あのレディオ 2.4 キロの、ね、新年会がですね3月の16か24あれ23どっちかありますから、91人もしかしたら集まるかもしれないからね、そしたらあのニコ動のリスナーさんたちが、グーッと来たらもう大変だ本当ね、もうそういうくらいのあるんでしたい。91人でテッド見に行くってのもいいですね。でもね、ね、あ、すいません団体料金でお願いしますって言って、あのそういうやつ R15 いたら嫌だなって思うな本当にな。うん、でもいやニュースは決まってないんですよね。今日何行きますかね。エンタメかな、テッドつなげるでエンタメ行きますかね。エンタメというわけで、ミクシーの、エンターテインメントアクセス数ランキングトップ10ん、いいよ。第10位、河村ひかる妊娠は難しい、あちょっとシリアスな話ね、うん。9位、5匹組マンウィズが初 M ステ。何すかマンウィズって、うん、5人組って言ったらガンダムイングのある人とかね、シャッフル同盟も5人組だったなとか、そういう話したことも。8位、板野友美青春のすべて AKB ね、読めるんですよ今年いっぱいで。今年いっぱいって言うとかみそだよね本当に。まだまだじゃねえかっていうね。まだせめて今年度とかならわかるけどね。3月で卒業とか。うん。で、7位。柏木由紀、殿堂入りかな、夢叶う胸が笑い。なんだこいつ。調子のんじゃないよ。6位。春菜風花批判、少し辛い。なんすか、春菜風花。5位。指切断を拒む、栗城さんの挑戦。なんかよくわかんないやつばっか出てくんな。4位。あ、これわかる。休業のデコは5つの番組に穴。やばいやばいよマジやばいよっていうやつね。あれがあのインフルになっちゃってっつって言って、でもインフルならしょうがないね本当ね。で3位 AKB 柏木報道小林芳則氏はだって、なんだよあれもまたよ、また情けねえ、もうサブカル右翼っていうかさ、ほんと出てくんじゃねえよいちいちどこにでもっていう。俺田原総一郎が AKB 好きっていうのもちょっと若干もういいよって思ってるからね本当。でもなんかあれいいよね、なんかこうすごいどっかの社長がさ、なんかキャバクラに引っかかっちゃったみたいな感じでさ、あれちょっと寂しくなるんだなあれ、なんか本当に、うん、
いや、ほんま、いい意味でね、やっぱり、70で回りたいっていうふうには思いますよ、僕も、本当に。あ、月、怒ってた、やっぱり。いや、いいんだけどさ、ね、うん、もういいや、あの、サブカルを褒めようみたいな話、もう、飽きた、もう、本当にね。いいよってこう思っちゃって、うん、いや、いいんですけどね、好きで。で、2、ローラに激似、深夜番組で話題。ローラに激似ってあるんですよね。あの、うん、わかるわかるってやつ、あの、ほら。あの人、この間ドラマ出た人、これ、あのモノマネする人、なん、ああ、そうそうそうそう、高田彩乃、福田彩乃、福田彩乃、福田彩乃ね、あれ、これとあの情熱大陸で散々気持たせておいて、常盤貴子のモノマネに生放送で挑戦って言ったら、全然似てなくて、あんま誰もリアクション取れなかったってやつね、あれ、最初似てないし、常盤貴子ってそんなに特徴ないような気がするって思ってた。で1位 AKB 研究生公演に峯岸かつら出たって、あの峯岸ちゃんがね頭丸坊主にしたから、本当にこんな僕からすりゃだからなんだよって思ったよ、本当に。だって俺なんか1週間に1回丸坊主だよ、本当に。だからなんだよっつね、本当に。僕でも海外じゃ揉めてるらしいよ、これ虐待だっつって言って。自分でやったんだよ。そうそうそうそう、自分でやってもそう、周りに目をかけたという理由で坊主にするのはおかしいって言ってる。じゃあもう自分の好きな理由で坊主にしてる俺も虐待になるのかって話でさ、ああいうだからね、どうせあれですよ、ヨーロッパとか、まあ言っちゃ悪いけど白人の連中が騒いでるんですよ、そういうこと言って。白人の連中本当頭悪いですからね、そういうこといちいちガタガタ言ってくんじゃねえバカ野郎っていうね。いや、これで秋元にやらされたっていうんだったら体罰だって言っていいわけですけど、自分でやりたくてやったんだっていう話なんだから、何が問題あるんだって話でさ、何でもガタガタガタガタ騒ぎゃいいと思ってね、本当に。だから、あ、無意識のうちにも、そういうことか。ああ、そっか、そういうことか、本当にね。でもさ、あれだよ、やっぱ AKB で恋愛禁止ってのは無理あるんだよ、やっぱどう考えたってね。それ19の女の子でしょ、それやりたいよ、男女問わず。二十歳ぐらいですか、わかんないけど、一番もだって興味出る頃ですよ、本当に。それだってね、みんなやってるってのは知ってるんでね、いちいちそんなんで坊主にすることはないんだよ、本当。だったら大島優子だってウエンツと噂出たんだら坊主にしなきゃいけないって話になるしね、幸子だって福岡飛んでる場合じゃなくて、あの坊主にしてくれよって話になるわけでさ、本当に。うん、もう AKB の話題ばっかだね、エンタメは。でも、あんま興味ないんだよね、実は言うと。あんま好きな子いるけどね。いや、なんだこれ、エンタメトップ10なんか、これ失敗したな、ほんとな。もうちょっとなんか面白い話あればよかったのにな。伊藤英明またマッシュルームとかさ、そういうことあってくれればよかったんだけどな、ほんと。でも指切断を拒む栗城さんの挑戦なんだろうね、気になっちゃうね。あ、山登る。遭難して
凍傷になっちゃって、
凍傷、いやーすごいね。前情熱力でもいたね、あの指なくなってもまだ山登るって人ね。夫婦で、あの人とあの二人独特な夫婦だったね、あれ。ぐーっと見ちゃったけどね、本当。山登る人ってちょっと変わった人が多いですね、だからやっぱり野口健とかさ、なんか普段の生活ちょっとしてらんねえだろうなっていうさ。だって山登るんですよ、考えてみりゃ。わざわざ辛いこと自分から金かけてやるっていう、そういう、もう魂胆がどうかしてるもんな、本当に。もう話がぶっ飛んでるもんね。エベレスト登った時なんかもう、死体がその辺にあって大変ですよ、なんて言って。でも慣れちゃうんですよね、なんて言ってさ。いやーっていう、王子かっていて自信満々に水曜日の9時だけやたらテンション上がる男いますけど、ね、いやー、それ以外も元気だけど、俺は本当に。あれにはかなわないなって思うよね、本当。あ、そう、それが言いたかったの俺。今年は山岳部やりませんか、みんなでね。山登るってやつ。だからその辺の山あるじゃないですか。みんなでこうトラッキングシューズとかやっか準備してたね。みんなでこう杖なんかついてさ、しっかりしろ、しっかり腕つかめとかってやつ、こう、今4号目だぞとかってこう、うわーとかってやつ、こう、ファイト。いやー、だって、こっちさんは腰悪いしさ、うーちゃんは膝悪いし、俺は頭が悪いしで、そういうハード、いや、確かにって、もういいや、 時間ないからね、うん、あだから今年三角募集してますんで、あの僕と一緒に山登りたい、あ僕らと一緒に山登りたいっていう人はですね、ぜひあのメールください。あのタイトルに山岳部入部希望って書いてくれたらあのメールが行きますん で、 で入学金いくらとかね、うん、8万円とか、うん、金取るってあのそういうのやっていこうかなと思ってますんで、91人で山登るっていうね、本当そういうのやろうと思ってますね。まあそんな感じのですね、 AKB のせいで何度かあんまパッとしなかったっていうニュースに言っておけるでした。続いてはエンディングです。
新しい情報、新しい情報、それは常に我々の身近にあるもの、身近にあるもの、レディオ 2.4
わお、出た、エンディングだ、エンディング来たよ、ほんとマジで、ほんと急にエンディングテンション上がっちゃったよ、ほんともう、いやー、今日も無事にですね、なんとか終わってですね、なんかいい感じだったな、というふうに思ってるんですけども、なんか2人から宣伝とかありますか？ないっすねたまに振るんだよねこうやって、だからなんかもういいやもうね。あのレディオ 2.4 キロではですね、あのテニス部とかいろいろ実は言うと部活動を今年やろうと思ってますんで、あの何かしらきっとね、何々部入部希望って言ったらそれ動きますから、今年はもう91人の部員は確保したっていうところありますからね、そういう入部希望のメールもガンガン募集してますんで、あのまあそれ以外のメールも募集してますんで、ガンガン送ってちょうだいっていうことでね、まあ、募集しても来ないから、まあ募集しなくてもいいと思うんだけど、あいやそんなこと言っちゃいけない、なんでネガティブなこと言ってんだ、うん、いけないいけないいけない、強行強行強行というわけで、こんな感じのレディオ 2.4 キロでした。また来週、アディオスアミーゴグラッツェ。